昨日大相撲の千秋楽、白鵬と春馬富士の大一番をちょうど台所のテレビで見ることができまして、いい一番だったと思いますね。で特にですね、春馬富士がですね追い込まれそうになったところで白鵬のこう懐に飛び込むんですね。そして腰に食らいつくというんでしょうか、そういう形になりました。で私その瞬間にこれは春馬富士が勝ったなというふうに思ったんですが、春馬富士という人は、その現役の相撲取りでは最も体重が少ない小兵と言われるね、そういう力士ですが、まあ、努力で横綱になってですね。で白鵬は結構体格に恵まれております。でそしてまあずっと優勝を続けておるんですね。7連勝という記録を、まあ、昨日かけてですね、その一番に臨んだんですが、春馬富士に敗れたんですね。で私はその一番を見ながらですね、かつて学生時代に憲法で私が刈谷君とよく稽古していた時のことを思い出しました。刈谷君はその身長が私より10センチぐらい低いんですけど、非常に動きが素早いんですね。で回り込んできて一本取られるということがよくあったんですね。あれだなと思いました、まあ、そういうこともあってですね、私はその春馬富士のその技というもの本当に素晴らしいと思いましたね。相撲取りにとってですね、体格がその小さいというのはもう非常にハンディですね。体重が少ないというのは非常にハンディ、それをですね乗り越えてというんでしょうかね、特に昨日の一遍、白鵬に突き放されて、もうこれでいよいよもう押し倒されるんじゃないかいう時に相手の懐に飛び込んだと、ね、姿勢をこうかがめてですね、その唯一の、まあ、白鵬の弱点というかそこに飛び込んでいったんですね。これは私は相撲に限らずですね、そういう格闘技スポーツの、まあ、そういう好きな人たちにとってみたらですね、とにかく理屈抜きですごいなとこう思われたと思うんですね。でこれをですね、私はこの私たちがいただいている信心の上にもそれを生かしていかなければならないと思うんですね。教祖様がおっしゃっている身教えから言うと、こう神様にすがれというんですね。仮に神様がこう突き放してもですね、神様言うてですね、飛び込んでいく、懐に飛び込んでいくような、そういうような気持ちで向かっていく、それが私は信心の上でおかげを受けるというその信心の姿勢ではないかなというふうに思わせてもらうんですね。昨日の月例祭の時に私がちょっと皆さんにクイズじゃないですけど、下手な川柳の下の句をね、皆さんに考えてもらいました。私のその川柳崩れのね、トイレの色紙の言葉は幸せはありがとうからって終わってるんですね。幸せはありがとうからと書いてその下の句の5文字をですね、皆さんで考えてほしいということで、ちょっとね2人ほどの人を指名したんですが、幸せはありがとうから私からというのを堀川さんがね提案してくれました。 とてもいいなと思うんですね。幸せはありがとうからっていうのはなんとなくぼやっとしてるんですけど、それを私からという、そのありがとうを自分がまず率先して取り組むということですね。そうするとその幸せというものがこう見えてくるような気がするんですね。みんなね、ありがとう言ってほしいんですよ。例えば自転車屋さんのね、ひろの君が、お客さんがパンクした自転車を持ってきたね。さあ自転車をですね、こう汚れた自転車を掃除したりしながらパンクを直してあげる。で、はい言うてお金を渡して黙っていったらちょっと嫌だと思うんですね。ありがとう言ってね、本当に心からねお礼を言っていただいたら、ああよかったな、自転車しててよかったな、そう思うね。そのありがとうみんな言ってほしいはずな。お母さん方は子供のために一生懸命ご飯をこしらえて、子供が当たり前のようにね、今日はちょっと塩辛かったとか甘かったとかね、もっとあれが欲しいとか言って言ったらね、もうこの野郎もう今度作ってやるまいかと思うかも。まあお母さんそう思わないかも分かりませんけどね、まあ人間ですから、反対に一生懸命ね作ってそんなに十分なねご馳走はできなかったけれどもと思いながら出したら、お母さんありがとう、美味しかった、ごちそうさまって言われたら、また作ってあげようかという気になるじゃないですか。ねえ。そこなんですよ。これを神様には応用するんです。さっき私は相撲の話を神様に応用しました。先生、何や、相撲の話。そんな、わし相撲には関心ねえわ。ねえ。カーレースには関心あるけど、相撲なんかどうでもいいやと。言う人がおるかもわからん。だからそのあらゆる事柄にですね、実はそのヒントが隠されてるんですね。世の中の出来事全てが教えなんですね。私はその昨日の大一番からそういう教えをいただいた、ね、もう感動しました。小さい春間富士がね、あの素晴らしい大横綱ね、千代の富士に並ぶような大横綱をですね、あって本当に捨て身で勝ったと。ここだなと私はね。信心も一緒なん。おかしいな、信心何年も何年もしてお願いしてるけどおかげがないなという人は、その自分がですね懐に飛び込むというその一心を立ててほしいんですね。今までで勝てなかった、何ぼ取り組んでもおかげにならなかったという人は、取り組み方が足りないんじゃないかという思いでね、自分の信心のその姿勢というものをね、もう一遍取り組み直すという、ね、そういう気になってほしいんですね。で、幸せはありがとうから始めようというふうに私がまあ平凡な句を考えたんですがね、ちょっと皆さんも今朝参拝の皆さんも考えてほしいですね。幸せはありがとうから、その次の5文字をね、今日の宿題として考えてほしいと思うんですね。自分なりでいいです。で、そこに自分なりの取り組みが生まれてくるんじゃないかと思うんですね。ちょっと考えてみてほしいですね。そして自分なりにその考えさせていただいたことをですね、自分なりに、取り組んでいってほしい。あのスポーツでも何でもそうですが、ただの評論家は評論家です。あっちが強い、こっちが強い、相撲よりも空手が強いとか、いやプロレスが強いとか言って評論してる人は全然強くない。自分がやってない、自分が取り組まなきゃやっぱりあのものにならないんですね。新人は一言ではない、我がことなんだ。一生に一度の大勝負をみんな今生きてんですよ。今日は普通の日です。5月25日、特別の日じゃないかも分かりませんね、まあ、今日誕生日の人もいらっしゃいますけどね、東京会の関係者、その人にとってみたら誕生日という特別の日ですが、それ以外の方は普通の日かも分からない。しかし人生の大勝負というのはやっぱり気が抜けない。今日も本番なんだ。 相撲取りは15日間戦ってるでしょ。もう7勝8敗になるか8勝7敗になるかによってどんどん違うんですね、翌場所の番付が。皆さんも今日の1日のその自分の信心が明日を決める、未来を決める、ね、子孫が決まってくるんですよ。それぐらい大事なことを今皆さん取り組んでるはずなんです。え、ぼーっとしてたらいけませんよ。本気になって神様の懐の中へ飛び込んでいって、どうしてもこれはおかげにするんだというぐらいの気構えでいかない。またいずれやりますなんて言うと一色できない。今日です、ね、今日その昨日の大相撲を見られた方見てない方もね、そういう気持ちで神様の懐に飛び込んでいって、神様おかげをいただかないと私はやめられませんっていうぐらいのね、それぐらいの気概で食らいついていってほしいんですね。そうするときっと神様はおかげくださるんだよ、ね、皆さんも取り組んでんだけどまだまだ甘いね、ちんたらちんたらしょったのいかんですよ。ポーンと土俵の外に掘り投げられる。ちょっと気抜いたらパーンと掘り出されますよね。厳しいんだ本番は。で、皆さんが今日生きることも一緒なんで厳しいんですよ。しっかり前向いて取り組んでください。はい、今日も思いました。真剣に。